前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、5月後半でございますけども、今日は議会の専門家に、沖縄の議会を切っていただきたいと思います。三重県からお越しいただきました、自治体議会研究所代表の高沖秀信さんです。高沖さん、ご無沙汰しております。
ご無沙汰してます。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、実は前向きの議会劇場を始まった当初にですね、ゲストでお招きして以来ですけども、議会の業界ではではと言いますか、地方自治では有名な高沖さんでありますけども、今回は、沖縄県内でその自治体議会特別セミナーを3会場で、開催をしてくださいました。今日はですね、実は那覇会場を中心にですね、またお話もお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高沖さん、まずはちょっと沖縄県内で、また初めての方もいらっしゃいますので、簡単な自己紹介をいただいてよろしいでしょうか。
はい、私はですね、21年前、2002年4月からですね、9年間ほど三重県庁で三重県議会事務局の職員をしておりました。はい、議会とのつながりはそこで9年間ですね、三重県議会の職員として実務的に経験しました。で、その時に感じたのはですね、議会はもっと機能を発揮すべきじゃないかということを思ってました。それで、県庁退職後もですね、自治体議会のことを研究しようということで、三重県地方自治研究センターというところで、5年ほど、自治体議会のことを研究してまいりました。で、その後ですね、さらに、研究を深めるために、三重県でですね、自治体議会研究所っていうのを作って代表として、研究を続けてます。で、その研究の中身として、数年前からですね、全国各地を回って、各地で、議会の特別セミナーを開催してですね、で、現地の、市議会議員とか、町村議会議員、県会議員も含めてですね、自治体議員を集めてセミナーをやりながらですね、議会とはどうあるべきか、二元代表制っていうのを議会は、実践してですね、もう少し議会機能を上げていくにはどうしたらいいかっていうような話をですね、しているところです。議会をですね、議会の議員の側から、サポートする役目というつもりでやってますので、そういう感じでですね、取り組んでいるところでございます。
なるほど。20年前といえば、この番組でもよく話題にする、そのマニフェスト運動、北川正康先生ですね、元三重県知事が、生活者規定の、業績改革などですね、マニフェスト運動を提唱して、今年は20年ということになりますから、それぐらいの時代、およそ。
そうですね。
それぐらいの時代ですね。
はい、私が議会事務局行った1年目のですね、年明けて1月か2月に北川知事がですね、全国大会なんかの時にマニフェストをですね、提唱されたのを覚えてますね。北川知事が3月で知事を辞める前に、提案したのがマニフェストでしたですね。私はその時もすでに議会事務局にいましたんですね。はい、
なるほど。
はい。
で、その頃のまたその三重県議会の、すごく素晴らしい活動っていうのが、私も記憶に残っているんですけども、二元代表制を実現した形だったんですね。
そうですね。その当時はですね、北川知事っていうのが本当に強力な知事で、知事の方でね、県を引っ張っていこうっていうので、かなりワンマン的にやり出したんですよ。で、そうなると、議会がですね、本来議事機関として議会の役割がなくなってきたので、議会が危機感を抱いてですね、北川知事に対抗する意味で、議会ももっともっと改革をしてですね、で、議会の機能を高めていこうということで、議会が結束したっていうか、そういう感じで議会が改革をやり出したのがその頃でしたですね。
当時の私にはとっても新鮮だったのが、今では多くの議会が取られてますけども、議員の質問席ですね、今ま それ以前は執行部を背に傍聴席に向かってとか議員に向かって質問するというのが、うん、当たり前、だったように思いますが、うん、そのちゃんと執行部と対峙した形で質問席を設けた三重県議会 の、 画期的な取り組みが今でも鮮明に覚えています、
うん、そうですね。ちょうど私が行った頃に、対面式で、議長を書いた後でしたですね、
うん、はいはい、そうですね、まあ、そういったもう本当にトップランナー中のトップランナー、うん、三重県議会で、事務局次長を務められた高沖さん、この20年というのは、うん、まあ、凄まじい形で、まあ、地方議会も変わってきたと思うんですけども、うん、まあ、今も全国でご活躍とのことで、うん、地方議会としては今年大きな節目でもありました、うん、まあ、沖縄は去年ですけども、うん、全国では統一地方選挙が、ね、はいはいはい、4月にあって多くのまた新人議員が誕生をした、うんうん、で沖縄は去年が沖縄県内の統一地方選で、うん、新人議員が多く誕生しました、まあ、那覇市議会は一昨年ということで今年が折り返しになるんですが、うん、ちょうど新人の皆さんには、まあ、コロナ禍で、うん、議会の勉強がですね、議会の基本の勉強がなかなかできないというような、ね、時期を過ごしていたので、うん、今回のセミナーにも多くの新人議員が、うん、那覇市議会からも参加をしました、はい、どうでしょう今のもちろん県外でも新人議員を対象にですね、この時期だとセミナー展開されていると思いますが、うん、今の新しいフレッシュな議員ってどういうふうに映りますか。
あ、そうですね、まあ、私はコロナの時期もですね、うん、その合間を縫って一応全国でセミナーをやってましたけども、なかなかですね、研修なんかに参加しにくいという状況が3年ぐらい続きました、はい、だけども、まあ、この頃5月以降ですね、この統一選終わった後、議員は、まあ、コロナのアフターコロナということでね、議会活動を新たに展開していく方向で進むんだと思いますけど、まあ、全国回ってみてですね、自治体議会の議員ですが、やっぱり多様化っていうのがですね、このコロナを、時期を通じて、多様化がですね、かなり進んできたんじゃないかと思ってます。まあ、見た目にはですね、女性議員がですね、増えたっていうのが、まあ、第一印象ですが、宝塚市議会でしたか、過半数が女性議員になったというところも誕生したそうですのでね、はい、まあ、多様化の、多様性のある議会というのが少しずつですね、実現されてきたんじゃないかというような印象を受けています。だけど、まだまだ、議会はね、いろいろ改革していかなきゃいけない面がたくさんありますのでね、一歩一歩進んでいってほしいと思いますが、まあ、多様化の議会、多様性のある議会という方向でね、進んでいると思いますので、はい、まあ、望ましい方向じゃないかと思ってます。
うん、なるほどですね。まあ、那覇市議会でも女性議員増えましたし、うん、まあ、様々な、個性を持ったね、議員が多く手を挙げるようになってきました。今回のセミナーでもそうなんですけども、まあ、高脇さんのお話の中では、そもそもやっぱり二元代表制ですよ、うん、地方議会はっていうことだと、うん、議会は議決事件、期間というよりは議事期間も、これは、まあ、憲法でも書かれてますけども、うん、熟議が大事ですよ、というね、政策立案と、うん、チェック機能しっかりと両立していきましょうという話、さまざまな本当に大事なお話を私たちも、改めて聞くことができたんですが、どうでしょう、新人議員といいますか、皆さん関心があるところ、どのあたりでしょうかね。
まずね、議会がね、新人議員の方は全くこの何をするとこかどうするかっていうのがわからないと思うんですね、うんうん、で、私は議会に触れたのは、県庁職員で執行課の職員でしたので、はい、まあ、議会っていうのはある程度分かってましたけど、初めて議員になる方はですね、議会で何をしたらいいのかっていうのは分からないと思います。うん、で、よく映ってるのが、議決ですね、はい。議会の最終日に議決して賛成か反対かで、議会が意思決定していくんですが、未だ一般の方も含めてですね、執行課の方も含めて議会はですね、今おっしゃったように、議決機関であるという印象がちょっと強いと思うんですね、うん、最終日に賛成か反対かの議決の意思表示して、そこで決まることが大きいというふうに、捉えがちなんですが、うん、本来議会っていうのはですね、その議決はものすごく大事なんですが、議決至るまでのですね、多様な議員の意思を集めて、 そこで、熟議を重ねてですね、議論を重ねて、で、市長、知事、町長等ね、町が提案する議案に対してね、もう少し修正意見はないのか、もっといい意見はないのか、住民にとってもっといい意見はないかということを議会でしっかり熟議検証してですね、そして、一人の町が決めた政策よりもですね、もっと住民のためになっている政策っていうのがあり得るんじゃないかということで、代替案なりなですね、違う意見を出していって、そして政策を修正していくのが議会であるという、本来のですね、議決機関ではなくて議事機関ですね、憲法で決めた議会は議事をやるところだっていう意識をですね、新人議員には持っていただいて、で、全体で議事をやっていただきたいというのが、まあ、全国を回ってですね、感じた最も大きなところだと思いますね。
で、あの一人の、まあ、一般質問よりも委員会、うん、そして議会としての提案というものが重くなってきますよね、
うんうん、はい、そうですね、
そのためにも熟議が必要、
そういうことですね、
ね、
今言われた一般質問というのはね、あの議員個人である話で、うん、これは非常にですね、あの議員としては目立つので、議員はそれにどうしても力を注ぎがちなんですが、もちろんそれも大事なんですが、それだけじゃなくてですね、一人の議員の提案をですね、今度は議会からの提案に変えるっていうことに、留意しないとダメなんですね。で、議会からの提案というのはどういうことかというと、議員の過半数が同意するような提案に変えると。それが議会からの政策提案、政策立案につながると思いますので、そこをですね、議員がもっと意識してですね、一般質問で終わるんじゃなくて、一般質問を元にして、議会の政策立案、政策提案につなげるような活動をね、やっていただきたいのが、まあ、新人議員に期待するところですね。
うん、そうですね。まあ、そのためにも、あの、フル回転しなければいけないんですが、あの、今回のセミナーで私が受けた、あの、印象ですけども、通年制議会に対して、皆さん、なんかこう、驚きとともにですね、関心が高かったように思いますが。
うん、あ、そうですね。今、あの、通年制議会って言われましたけど、まあ、あの、従来はですね、日本の自治体議会は、定例が年4回制でやってるのがですね、まあ、通常の形っていうか一般的な形でした。うん、ところがですね、議会改革が進んで、議会基本条例を作った後ですね、どうすれば議会の、監視機能を高められるかということを考えた場合ですね、定例が年4回で、熟議、議論が十分かということを考えるとですね、やはり十分じゃないっていう、点に気がついたんですね。そして、定例が年4回っていう決まったものじゃなくて、もう1年間ですね、徹底的に議論しようじゃないかというところからですね、議会は執行機関が1年間活動してるんならですね、監視する議会も1年間活動すべきであるということで、1年間通して活動する議会、いわゆる通年制の議会っていうのをですね、やり始めようということになって、まあ地方自治法上は想定していなかった事態かわかりませんけど、議会が議会改革の一環としてですね、通年制議会、通年議会っていうのに乗り出したっていうのが、まあ、議会基本条例作った以後でしょうね、15、6年ぐらい前から進んできたように思いますね。
どうもその通年議会と聞くと、あの定例会をずっと開けっぱなしというイメージがあるみたいですが、うんうん、あの今やってる年に4回の定例会みたいな、うん、集中的な、まあ、会議と、うん、あのまあ、それ以外の期間というので、うん、そんなに変わらない、ちょっと忙しくなるぐらいですよね。
うん、そうですね、あの通年議会については定義というのが法的に決まっていませんのでね、どういうふうにするかというのは議会の自由なんですが、はい、まあ、よくやってるところの例を見るとですね、通常定例会年4回やっていたような議会の形は、まあ、ほとんどそのまま残してですね。で、いわゆる今まで閉会中だった期間ですね。はい、閉会中だった期間を開会にして、で、その閉会中だった期間に開会にして、その間に議員間討議をね、やろうということで、執行部を呼ぶんじゃなくて、議会だけで、議員だけで議論していこうと。こういうことをやろうというのが通年議会の真髄なんですね。いわゆる議員間での討議を増やそうというのが、通年議会の、いわゆるあの、本質ですので、そこをやっていくのが通年議会というふうに考えていただければですね、いいんだと思いますけどね。
ね、まあ、あの、沖縄の場合は米軍の事件事故等で、 抗議決議とか、意見書を出すために臨時議会を開くことも多いんですが、それは市長に召集してもらうんですよね。ただその通年議会だと、議長が召集できるという、メリットもね、あります。なかなか那覇市議会でも議論が進んでいませんけども、この機会にまた議論、県内でね、沖縄こそは必要なんじゃないのかなと思いますので、
そうですね、
いければいいかなと思います、
今おっしゃったように、わざわざ市長とかね、長に招集してもらえないと開けないような議会っていうのはですね、私はちょっと残念なように思いますね、せっかく議会っていうのがあるんだったらですね、自ら議会を議長がね招集してやるのがやっぱり本来の形じゃないかと、自立した議会の形じゃないかと思いますので、長に招集してもらうっていうのはあんまり賛成しませんね。長自治法上、長が招集になってますのでね、それは変えることできませんので、長に招集してもらわなくても議会が開会できるように、1年間もうずっと開会しっぱなしにしておくとね、そういう長の招集なんかは必要なくなってきますのでね、それの方が望ましい形じゃないかというふうに私は理解してますね。
この現行法の中での苦肉の策かなと思ってますけどね。
そうですね。法の中でやれることをやっていくのが、議会改革ですのでね。で、それもやることによって議会のですね、審議機能を高める、議会本来は審議するところが議会ですのでね、その審議する機能を高める一つの方策として、審議時間を増やすっていうのが一つの方策ですのでね、そうすると通年議会っていうのが考えられる体としてね、戦略として上がってくると思うんですね、だからこれはやることは何もいいことですので、やり始めたらですね、地方自治法が通年の会期制っていうのも、法で認めてくれましたんでね、だから法的にもかなったようなやり方が今できるようになってますので、ぜひ通年の会期制を含めたね、通年制議会というのをどんどん私はやるべきだというふうに私は認識してますね。
さまざま魅力的なテーマたくさんあってですね、お話も尽きないんですけども、一つ重要なテーマ、教えていただきたいと思います、那覇市議会では現在政治倫理条例を策定中で、制定をする方向で今作業を進めています、ちょうど皆さんラジオをお聞きの頃はパブリックコメント、市民の皆さんからの意見も募集しております、ホームページ等で、応募できますのでご覧いただきたいと思うんですが、いくつかその政治倫理条例を制定するにあたってのポイントがあると思うんです、いくつか教えていただけますか。
なるほどね。政治倫理条例っていうのはですね、なかなか聞いたことがない方も多いと思いますけど、本来議会の議員っていうのはですね、高い品位を保持してですね、そして、市民からですね、敬われるような行動をして、そして、高い政治姿勢を持ってですね、行動すべきなんですが、現実にはですね、そういうふうな、議員の品位をですね、疑うような行為をする場合が、現実にはありますのでね。だからそういうような、場合のことを考えてですね、議員の政治の、基準っていうんですかね、そういうのを設けて、そしてその基準に合致しないような行為をした場合はですね、やはり何らかの、ペナルティを課すべきだというような形で、政治倫理に関する条例っていうのが、できてきました。で、これは、そういうような議会がですね、そういうような議員のその品位を汚すような行為を行ったことがないような議会の場合は、まだそういう条例を作ろうという動きにはなってないと思いますが、ひとたびですね、何か、ある議員が、議員の、なんていうか、品に劣るような行為をしたとか、いろんな不適切な事件を起こしたとか、そういう場合には、やっぱり必要になってきますので、そのために、議員の品位をね、保持するために、一つ基準を作ってですね、それを守っていこうとする動きが、政治倫理に関する条例ということが言えると思いますね。で、これを作った時にですね、どういう運用をしてたらいいかなんですが、その倫理基準に、合致しないような、合わないような行為をした、議員がしたかどうかっていうのをですね、やっぱり判定する基準っていうのはいるんですね。で、それを、条例に基づいて判断するんですが、これをですね、一人の議員がその基準に照らすと、不適切な行為をしたっていう時にですね、それを判断するときに判断する人がですね、他の会派に属するような議員というような場合、議員を判断するのにね、 他の議員が判断していいのかっていう、そういう問題が生じると思うんですね。だから議員の政治倫理条例で倫理基準にかなってるかどうかっていうのを判断するのはですね、やはり第三者の市民ですね、その方の代表が判断するようにした方がいいんじゃないかと私は思っています。したがってそういうような第三者の審査会のようなものを作ってね、で第三者が審査会の委員になって判断するような仕組みをですね、その条例に盛り込むべきではないかというふうに私は理解してますね。まあ、それがまず大きいですね。
識者などで構成する、外部の方々で組織する委員会、審査会ですね、ということが望ましい。
それが一番 ね、基本ですね。というのは議会はですね、何でも議員が決めたらいいんだということで、議員が議員を罰するような形で審査会を議員が委員になってやるというところが多いんですが、これはですね、やっぱりちょっと考えるべきではないかと思いますね。やはり市民の第三者の学識経験者なんかにね、きちっと判断してもらうような、そういう審査会の仕組みをですね、作った方がいいんじゃないかというふうに私は認識してますね。
はい。那覇市議会でもその方向で検討を進めているところですが、那覇市議会の政治倫理条例、骨子案をですね、今、パブリックコメント、市民の皆さんの意見を募集しております。ホームページでご覧いただき、ご意見をお寄せいただきたいと思います。6月定例会の最終日に制定をする予定で進めておりますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、では前向きの議会劇場、今日のゲストは三重県から、はい、お越しいただきました、自治体議会研究所代表の高木秀信さんにお話を伺いました。高木さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今後ともご指導よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。